おはようございます。高原豪一郎です。さて、江戸時代に宇喜多幸吉という人がいました。今の岡山県で屏風や掛け軸などを作る表具師という仕事をする人でした。彼はどういうわけか空を飛ぶことに憧れる人でした。憧れるだけではなく本気でそれに取り組むのです。彼は人間でも鳥のように翼があれば飛べるのではないかと考え、鳥を捕まえては翼と胴体の仕組みを調べたり比率を調べたりしていたんです。彼は表具師として培った技術を生かして竹を骨組みにして紙と布を貼り、それに柿渋を塗って強度を持たせた翼を作り上げます。何十回も試作を繰り返し、とうとう28歳の時グライダーのようなものを完成させるのです。そして天明5年1785年、今から232年前に岡山の旭川に架かる橋の欄干から飛び降りました。風に乗った機体は数十メートルも滑空したと言われています。河原で知らずに夕涼みをしていた町人たちの頭上を旋回し、それを見た人々は天狗が飛んできたと大パニックを起こします。これが日本初のグライダー飛行です。いや、世界初のグライダー飛行なんですね。というのは、歴史の本に公式記録で取り上げられているジョージ・ケイリーのグライダー飛行というのは、これより64年も後のことだからです。ところが、宇喜多のこの実験は認められませんでした。なんと、彼は人々を騒乱に陥れた罪で、藩士によって逮捕され、岡山から所払いという追放処分を受けたのです。人が空を飛ぶというのは、当時の人々にとっては立派なことではなく、世の中を騒がせる悪事とみなされたのです。もしこの時の役人たちに先見の明があって、彼を正しく評価することができたなら、日本の航空技術、科学技術は相当に進んだものになっていた可能性があるんです。しかし人々は往々にして偉大すぎる発明、偉大すぎる事件、偉大すぎる人格を正当に評価することができないのです。そしてその結果、受けることができたはずの祝福を受け損ねてしまうのです。さて、聖書の中にはかつて人類が犯した最も不当な評価によって正当に受け取られなかった方について紹介しています。それはイエス・キリストです。イエス・キリストのことを悪く言う人はあんまりいないと思います。キリスト教の開祖という人もいるし、三大聖人の一人という方もいるでしょう。人類最高のお手本となった道徳家という方もいらっしゃるでしょう。しかし、そのすべてが不当評価です。なぜならキリストはただの人ではなく、人となられた神だからです。この全世界を作りになった神が人としてこの世に来られた方、それがイエス・キリストなのです。ある時、チューブという病気で身動きできなくなった人が4人の友人にベッドごとイエスの元に運ばれてくるという記事が聖書に出てきます。イエスはその人を見るとメッセージを中断してこう言われます。来よ。しっかりしなさい。あなたの罪は許されている。この記事からイエスが神であることを示す3つの証拠をご紹介しましょう。第一に、イエス・キリストは初めて会った人物の罪を許すと宣言していらっしゃるからです。なぜそれが神であることの主張だということになるんでしょう。罪を許すのは被害者か神以外にないからです。例えばあなたが私の足を踏んだとします。私は許します。またあなたが私を殴ったとします。私は許す立場に立っています。あなたが私のお金を盗んだとします。私は頑張って許すことにします。このように許しというのは被害を受けた人が加害者に対して取りうる行為なのです。許しというのは被害者と加害者の間で取り交わされる行為なのです。 関係のない第三者が横から口出しして、被害者を脇に置いて、加害者に向かって、僕は気にしないからと言ったら、これは滑稽なことです。ところが、イエス・キリストはまさにそれをなさったのです。初めて会ったこの中部の男に向かって、あなたの罪は許されたと宣言なさったのです。まるで彼の人生で過去において犯した罪の被害者であるかのように、あるいはその罪の当事者であるかのように許すとおっしゃったのです。人が口にしたらとんでもない愚かなセリフではありませんか？しかしこれがおかしくないのは、イエスが神だからです。神はすべての人の人生に正義の審判を下す権威ある方であるからです。イエスはここで神として許しの宣言をなさっているのです。第二に、この重病患者の心の叫びを完璧に読み取っているという点で、神です。四人の友人たちは、中部の男をイエス・キリストの前に連れてきました。それは、イエスに病気を治してもらうためだったのです。友人たちが期待したのは、治れ、歩け、癒されよ、そういう言葉です。しかしイエス・キリストは、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと宣言なさったんです。なぜそのように言われたんでしょう。それはこの病人自身の心の叫びを読み取っておられたからです。彼が本当に心の底から願っていたことは、体の癒し以上に罪の許しであったのです。友情はつき友ですら、心の中の叫びまでは見抜くことはできませんでした。しかしこの男の苦悩をイエスは一目で完璧に見抜いて、彼が最も欲しがっていた罪の許しをお与えになったのです。このような人格は人間をはるかに超えたものです。すなわち神の人格なのです。第三に、キリストはこの罪の許しが口先だけのものではなく、実効性のある宣言であるということを立証するために、彼の病を言葉で癒されたことです。聖書はこう書いています。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言って、それから中部の人に、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がって家に帰った。病んでいる体を一瞬で治すことができるのは、イエス・キリストが人の作者であられるからです。作者は作品が壊れたり傷ついたりしたとき、修復することができるのです。不治の病の人を言葉で癒すことによって、イエスはご自分が人の作者である創造主、神であるということを示して見せられたのです。ところで、どんな難病をも癒す奇跡の力を発揮されたこのイエス・キリストは、ご自分が十字架にかかるときには一切この神としての力を使うことがありませんでした。キリストは黙々と十字架を背負ってゴルゴタの丘を登り、全く無抵抗のままに十字架に釘付けられ、そうして死んでくださったのです。なぜでしょう。死後三日目の復活というより大きな奇跡のためです。この復活によってキリストは罪の許しの完成と死の克服を成し遂げられたことを立証されたのです。なんたる偉大な方でしょう。そして人となられた偉大なる神イエス・キリストを認めることによって、その偉大なる救いを受け入れることになるのです。どうぞあなたもこの救い主イエス・キリストを信じ、神の偉大なる救いをご自分のものとなさってください。心からお勧めしたいと思います。